皆様いかがお過ごしでしょうか。ですね、こちらのポッドキャストもですね、とうとう20回目をですね迎えることとなりました。早いですね。まさか20回も続くとはみたいなね、感じで続けておるわけですけども、まあまあとりあえずは今一人でずっとまあ喋り続けておりまして、10回目ぐらいからですね、誰かですねゲストを招いてと思ってたんですけども、なかなかこう時間がうまく作れずにですね、結局ですね一人でやり続けたというような形になってしまいました。しばらくこんな感じになんかなりそうですね。まあまあけど誰かねご協力いただける方がいらっしゃいましたら、というかこちらからまたアプローチをするつもりでおるんですけども、ぜひともですね、一緒にこちらの方にですね遊びに来ていただいてですね、何か面白い話題をお届けできればなと思っております。実はですねリスナーの方も結構いらっしゃるようでですね、直接的なメールはあんまりもらってはないんですけども、アクセスをですね先日見たところですね、かなり聞いていただいているようでございます。非常に嬉しいですね。聞いていただきまして本当にありがとうございます。で、iTunes ストア、こちらの方でですね、ポッドキャストをですね、検索していただければ出てくるんですよね。で普通にウェブで調べてっていうのはなかなか、ないと思うんですけども、もしくはブログからこちらの、桃源郷ポッドキャストの方のページに飛んでくる方も結構いらっしゃるようで、で、シリーズにまあなってるというかね、1回から今19回までありますんで、まあ、1回聞いて面白かったらちょっと聞いてみようかということで、連続でですね、ダウンロードしたりとか聞いていただいている方も多いような感じがします。まあまあ面白なければね単発で終わってしまうんでしょうけども、まあまあそれでもですね、このような形で聞いていただくというのは本当にありがたいことですよ。もう少しですね身のある話をしていけばいいんでしょうけども、なんかねたわいもない話ばっかりで、何かねいい情報になればなと思いながら、後で僕もねちょっと聞き返してみたりするわけですけども、なんかねたわいもない話をしてるなみたいな、感じに終わってることが多いです。ということですね、今日もちょっとたわいもない話からやっていこうかなと思います。犬飼ってるんですよ。犬の犬種なんですけども、ビーグル犬なんですけどね、女の子で実はですねこれねもう13年前になるんですか、12年前ですね、映画のですね、シャイロっていう映画がありまして、なんかねシリーズであるんですけども、まあ、それの一作目を見たんですよね。その一作目と二作目これ通してね出てるワンちゃんがですねビーグル犬なんですよ。でそのまあ映画を見ましてですね、まあ、もともとちょっとね犬を飼いたいなと思ってたんですよね。でその頃僕は大阪の寝屋川というところに住んでたんですけどね、そちらの借りてたアパートが、動物を飼っても OK ということで、犬を飼おうかどうしようかけどね、一人暮らしなんで、面倒がきっちり見れるかどうかとか思いながらですね、その映画を見た後ですねペットショップに行ったんですよ。じゃあいたんですよビーグルの赤ちゃんがね。でまあ今の、嫁さんですけども、その頃僕の彼女だったんですけどもね、一緒に行きまして、で抱っこをしたんですよ。もうそれからですねもう無理でしたね。 もう何とかして連れて帰りたいと思いまして、もう今ここで手放してしまったらこの犬はどっかわけのわからんところに飼われていってしまって、っていうようなことをねいろいろ考えながらですね、で貧乏やったんです、その頃ね。もう本当にお金がなくてですね、どうしようかなと。でまさかね、お金をちょっと彼女が借りるなんかそんなんねできないですし、親に言ってお金を借りるなんていうのも犬を飼うためなんかねそんなありえないですね。で結局ですね妹に電話しましてですね、私はその頃学生をやってましたんで保証人になってほしいという話をして、でまあ妹はそれを承諾してくれてですね、で結局まあローンを組むことができたということで、今も元気で、ビーグルラブちゃんという名前なんですよね、いるんです。最近ですねちょっとやはり、まあ、かなり年になってきましたんでね、もう老犬ですから言うても、イボがねあちこちにできております。口の周りとかあと首の付け根、お腹の方とかですねあちこちちょっとできてきてるんですよね。で先日は、左の前足ですかにイボがあって、なんかねちょっと傷がついてしまったんですよ、爪か何かでね。で、まあ、血が溜まってしまって血腫が溜まりまして、で動物病院で抜いてもらって、ね、犬はそれ舐め落としますからエリザベスカラーですか、あのパラボナアンテナみたいなやつね、犬の口がその傷口に届かないようにするために、まあ、そのようなものをちょっとつけていただきまして、結局3週間ぐらいかかったんですかね、まあ、やっと治りまして、その時はもう本当にあのエリザベスカラーねかなりね動きを制約されるみたいで、2回ほどちょっと階段も落ちたりとか してですね、ちょっとかわいそうな思いをさせてしまったんですけども、今はですねそのエリザベスカラーも取れてですね、もともとすごい食い意地を張っている、ワンちゃんでしてね、この間からですねもうかなり活動的になりましてですね、海苔を食べるという事件をですね2回ほどちょっと起こしております。袋を開けるのうまいんですよね、こう足で押さえながら多分開けるんでしょうね。で自分のね一番食べやすいポジションまで持っていきまして、バリバリ食ってるみたい でちょっと心配したのが中のあの乾燥剤あるじゃないですか、あれを間違って食べてしまったらね体に良くないですからと思ったらですね、その乾燥剤にはもう一口も、口をつけていないと、あその辺はさすがに分かってるかなと、まあ、ちょっと感心したというところですね。今まで本当たくさんあの平い食いというか、まあ、あの家の中で手に届けば何でも食べますんでね、チョコレート食べたことあるんですよ、板チョコね4枚ぐらい食べたんかな、あれは参りました。犬はねチョコレートダメなんですよ、犬食べたらダメなもんって結構あるんですけども、玉ねぎもダメですしね、ネギ系もダメだし、チョコレートは本当ダメなんですよね、中毒になるらしい、危ないんですよ。でそれもですね、病院に連れて行ってですね、まあ、注射をして、で大量にですね、あの時はおしっこを出して、もう本当に危ないところだったんですよ。まあ数々のですね、まあ、そういう波を乗り越えまして、今も元気で食い意地バリバリですというところですね。で今日ですね、帰ってきてなんかね9年前にね撮った写真が出てきたんですよ。まだね僕もちょっと若いですねこれ、ラブちゃんもですねまだまだ9年前ですか、ちょうど、3歳か4歳になる前ぐらいかな。でそれと一緒の体勢をして写真をちょっと撮ってみようかと 嫁さんに言われまして、さっき撮ってですねちょっと編集して、まあ、ブログかどっかにちょっと上げてみようかなと思うんですけども、僕も犬もやはりちょっと歳を取ってますね。犬の顔はやっぱりこれね白くなってくるんですよだんだん、うん、なんか痩せてる感じはないんですけどね、だんだんちょっと顔が白くなってきて、あ老犬だなっていうような、で目やにが出てねたくさん、うん、老犬になるとねあんまり可愛くないんじゃないかなって昔思ってたんですけどね、ますます可愛くなる一方でございます。ということで今日の雑談は愛犬ののろけ話でございました。はい、それでは本題、職業と腰痛というところですね、今日はちょっとお話をしていきたいなと思います。昨年の、2014年ですね、6月18日、厚生労働省労働基準局よりお達しが、出ております。この内容というのはですね、職業における腰痛予防対策の推進についてと、このようなお達しがですね、出ておりまして、全国の各団体にですね通知されておるんですね。この改定、それまでですね、この職業と、職場におけるですね腰痛予防対策の推進、これはですねあったんですけども、6月18日昨年度のこれ新たに改定されたんですね。でこの改定によって明記されているものは、各職業に就く人への腰痛予防対策に非常に有効なデータで、鍼灸師もしっかりとこのデータをですね把握しておれば良いアドバイスができるんじゃないかなと、うん、腰痛予防にですね一役買うことができるんじゃないかなと思います。ちょっとまあ一通り、まあ、読んでみたんですけども、残念ながらですね鍼灸治療を取り入れるという、まあ、そういう鍼灸治療をですね取り入れると腰痛が例えばどうなっただの、まあ、そういうデータはですね残念ながらちょっと見当たらなかったんですけども、うん、まあ、今後ですね鍼灸を知ってもらってですね職業性のこの腰痛これを減らすことができれば、うん、患者さんにとっても、まあ、我々鍼灸師にとってもですね、まあ、未来は明るいんじゃないかと、思うんですね。まあ、例えばですよ、社会福祉施設ですね、腰痛の方が非常に、多いとされてます、まあ、そこにですね鍼灸師を派遣しまして、まあ、腰痛予防に一役買うようなことができればですよ、これはきっと良いデータが出るんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そこまでデータを、集める、まあ、そういうきっかけがですねなかなかないというか、まあ、そこにまあ意識がいってないということなんでしょうね。まあ、とにかく今どういうふうな、データがあるのかということだけをまあ集めて、まあ、それをまあまとめたという形になっております。あとでもちょっと触れようと思うんですけども、体操療法ですね、特にストレッチ等ですね、まあ、その辺をしっかりしなさいということを厚生労働省は言っとると、うん、いう形になっております。でですねこれね改定行われたのはですねこれ実に19年ぶりらしいですね。これなぜなのかと言いますと、まあ、職業性のこの疾病、まあ、いろんなまあ病気がまああるわけですけどね、職業に携わっておりまして、いろんな病気があるわけですけども、その6割を占めているのが腰痛と言われているんですね。で、これ腰痛なんですけども、4日以上の休業を要する。この4日以上の休業ってこれ大変な腰痛ですよね。この症状、強い症状ですね、強い痛みを発症した人が平成23年にはですね年間4822件あったと、されております。そのうちの、 約2割 19% が社会福祉施設だというデータがあるんですね。この10年間ですね、 2.7 倍の増加らしいですね。社会福祉施設業界、例えばこう老人ホームであったりとか、デイサービスであったりとかですね、まあそういうふうな、老人をよく扱う、老人の方をよくこうケアするとか、まあ、そのような現場でですね、まあ、たくさんの腰痛が起こっていると。これがまあ過去10年間で 2.7 倍ということで、非常に増えてしまってるんですよね。実際に私もですね、あの老人ホームとか、あとショートステイの現場にですね、よく仕事に行くんですよね。従業員の方がですね、その寝たきりの方をですね、移動させたり、こう体をですね動かしておむつ交換をしたりとか、トイレに行かしたり、でトランスファーですね、あの車椅子に、ベッドから車椅子にこう移乗させたりとかですね、力が入るシーンを本当によく見かけるんですよ。従業員の方本当プロなんですけども、まあ、いくらプロだとしてもですよ、この腰にかかる負担というのはもうこれ相当大きなものだと思います。仕事の効率化とかもやっぱ考えていくとですね、こうマニュアル通りにこう動かせないとか、そういうふうな、まあ、こともやっぱどうしても出てくるんですよね。で2人で見ればですね、腰にかかる負担も少ないかもしれないんですけども、やはり少ない人数で、やっているところがどうしても多いんですよ。そんなになってくるとですね、まあ、いくらプロだと言っても腰にかかる負担はもう相当大きなものじゃないかなと思います。で、まあ、このようにですね、社会福祉の、社会福祉施設ですね、こういうふうなところら辺で、かなりのこの腰痛を起こす、方が増えてきてると。で腰痛のこの後発する職業がまあ変化してきたということですね。でこういうことを受けて19年ぶりの改定につながったのではないでしょうかねと、思っております。で今この、社会福祉施設、こちらの方の業界で働いている方、腰痛を起こす確率、もちろん今第1位となっております。ちなみにですね、第2位は小売業の方々ですね。確かに、重いものを持つこともあるでしょうし、とにかく小売業の方というのはよくはね、動いてはる方が多いと、ということで小売業の方がまあ多いと。で3位は、道路貨物運送業と続いております。この道路貨物運送業、こちらの方々っていうのはこう長時間こう運転をして、ほんで現場で荷物を下ろしたりとか、あと積み込んだりという、まあ、そのようなこういう労働環境ですね。まあ、こういうことが連想されますんで、やはり腰には良くないんだろうなと、まあ、そのような印象がありますね。でまあこのそうですね、1位のこの社会福祉施設がこれずば抜けて腰痛が多いというのは、まあ、それだけ高齢者がどんどん増えてきて、十分な労力や設備がですね賄えていないんじゃないかなと、まあ、このようなことが原因になっているんじゃないかなと、考えることができるわけですね。でいろんなまあデータがこちらの方にありまして、いろいろまあ見てましたですね、休み明けのこの月曜日にですね腰痛を発症する人、労働者の中で多いらしいですよ。月曜日に、2割ほど、まあ、週明けにこう多い傾向があるらしいですね。で時間帯で見ますと朝の8時から、昼前11時までのこの3時間、8、9、10、11、この3時間が全体の4割というデータがあるんですよ。
うん、
これ腰痛ゴールデンタイムですよね。うん、まあ運輸交通、まあこの貨物、こういう風な関係の方ですと荷物のこの上げ下ろしが、まあ、非常に多い時間帯かなと思いますね。はい。でまたまたこの社会福祉施設に戻りますと、こう2人で見てるんじゃなくて、こう例えばですね、その利用者さんを単独作業で見てるときに、例えばこう異常動作、車椅子に移動するようなそういう動作をするときに、もうかなりの確率で腰痛が発症しますと、まあ、要するにこう手助けがなく、こうトランスファーがこうきついんですよね。僕もですね、この一度痛めた経験があるんですよ。あれはですね、ですね、起立動作ですね、肩麻痺の、ご高齢者の方で、左手と左足が力が入らないで、その方はですね、右足の力がしっかりしてるで、右手の、力もまあしっかりしてるということで、その機能をですね落とさないように、まあ、訓練を起立訓練をするんです。その時にですね、僕が 両手を両脇の下に入れて、一斉のではい立ってとこうサポートをするんですけども、その時にギクッと、なってしまいました。あれちょうどね、僕ね月曜日でしたね。ちょうど休み明けの前の日は、少し確かね、バーベキューをしたあとだったと思います。日曜日にねバーベキューしまして、そのまま結構ね、飲み会だったんで、うん、まあまあそういう風な、次の日の朝だったんですけども、結局まあ準備体操をすることもなく、そこの患者さんのところに行って、さあ頑張って運動しましょうと、で僕が支えるから一緒に立ってよという形でやったんですけども、自分の腰がビキッとこうなってしまったと。それとですね、他にはですね、あ、そうそうそうそう、腰を痛めた、これもね月曜日の朝でしたね。田舎で僕往診してますから、あちこちにまあ往診用のベッドを持っていくんですよ。でそのベッドで、ね、今最近のベッドかなり軽くなったんですけども、一番最初に使ってたベッドが非常に重かったんですね。で、まあ、山の方に治療に行きますと、今最近はもう本当に家の近くまでほとんど道がついてるんですけども、5年ほど前はまだ道がついてない場所もあったんですよね。でそこにベッドと荷物を担いでいつも上がってたんですよね。その無理がたたりまして、腰痛を、はい、起こしましたね。もうなんかこう朝一って本当にこう力が入らないというか、なんかこう気合を入れてるつもりなんですけども、どうしてもこう体の言うことが聞かないようなね、ことがありまして、まあ、腰を痛めてしまった経験があります。あ、そうそうそうそう、それともう一つですね、引っ越しの時ですね、ちょうど去年の4月、ちょうど1年ぐらい前ですか薄型テレビ買ったんですよね。家、新しくこう引っ越した場所にテレビを、はい、置きましょうということで、薄型のテレビを買ったんですよ。で、段ボールに入ってるんですか、テレビ。で、それをですね、段ボールの蓋を上を開けまして、で、両手で持ってですね、テレビをその段ボールから引き抜こうとしたんですよ。これ一番悪い姿勢なんですけども、その時にぎっくり腰を起こしました。あれは痛かったですね。多分ね、ブラウン管とかそんなもう元から重いもんだったらですね、気合が入りますんで、ここまで痛くはならなかった、そこまでね痛くはならなかったんでしょうけども、あの時は薄型のテレビだし、まあ、多少持ち上げれるだろうという自負があったんでしょうか。うん、痛みましたね。はい。 まあまあ、本当不意なきっかけで腰痛というものは起こしてしまいますね。これね、皆さんちょっと注意していただいて、やっぱり、週明けの、月曜日の朝午前中ですか、これはちょっとねよく注意していただいた方がいいんじゃないかなと思います。ですね、まあ、腰痛、この腰痛なんですけども、これまあ前回もちょっと話したんですけど、この発症の要因ですよね、まあ特にこの職業的な部分でもこれしっかりとまあ分類されてますんで、まあどのような分類されてますかと言いますと、動作的な要因、あとまあ環境的な要因、まあ動き、どのような仕事の、で体制をどのような体制で仕事をしているのか、あとどのような場所で仕事をしているのか、例えばね、足元が悪いような場所もあるでしょうし、重いものを持つ、まあ、そのようなこともあるでしょうし、であと個人的な要因、これはですね、まあ、個人のこの腰の状態ですよね、あとですね、心理的社会的要因、これがね結構ね重い、結構多いんじゃないですか。前回このストレス性の腰痛についてちょっと話したんですけども、こう職場のこの対人ストレスとか、こういうふうなものも、腰痛のこの予防対策指針というものにですね、明記されておるんですよ。ですからもうやはりこのストレスっていうのも大きいんでしょうね。でまあ先ほどもまあこの申しましたように、具体的なその腰痛予防に関してというのはですね、鍼灸とかですねお薬とかじゃなくてですね、これ体操を進めておりますね、ストレッチ体操です。ストレッチについてはですね、次回のこのポッドキャストでこうお話ししようかなと思ってるんですけども、これちょっと実演ってなかなかねお伝えすることはできないんですけども、このストレッチ、これなぜ必要なのかというところですね。でなぜこれ予防できるのか、まあ、この辺の大切さがですねきっちりと伝わればいいかなと思っております。はい。でその他ですね、腰痛予防の対策としましては、僕の場合これ初めて知ったことがありまして、この重量物をですね取り扱う際のこの基準というものがあったんですね。その中をちょっと見てみますと、女性や青少年に対する基準があるんですよ。例えば18歳以上の女性ですね、18歳以上の女性は断続的な重量物運搬であっても、この30キロ以上の重量物は持ってはいけないとされています。まあ、この30キロ結構重たいですけどね、まあ、30キロ以上の荷物は仕事では持つな、こう持たせてはいけないということになってるんですよ。まあ、職業的にはいろいろとあるんですけども、女子プロの選手とかどうなんですよね、これちょっと分かんないですけどね。まあまあこの労働基準というのがまあありますから、こちらの方に違反した場合はまあいろいろとこう面倒なことに、なりそうな、まあ、そういうふうなことも予想されますので、事業者の方もですね、これもちょっとくれぐれも気をつけていただきたいなと思います。あとですね、これも最近ちょっと見たんですけども、この重量物を運搬するサポートロボット、こんなんもねどんどん出てきてますよね。あれどこのみかん畑だったかな、あのみかん畑ってすごい斜面にみかんができてて、でみかんをですね箱にダーッと入れてですよ、プラスチックので、それをですね運搬しないといけないんですよ。で非常にまあ腰痛になる方が多いということで、まあ、その手助けにならないかと、もう各、まあ、そういう研究機関でいろんなものを作り出されておりまして、 まあ、中でも結構優れてたのがですね、足にセンサーがついておりまして、歩いたりとかぐっと踏ん張った時にですね、股関節を伸展させる、要するに立ち上がる、しゃがんだ状態から立ち上がる時にですね、力を伝えるような、まあ、そういう腰にこうバンドを巻いて、足にもですねバンドを巻いてですね、こう股関節の手助けをするような、なんかねハイブリッドみたいな感じですね。ハイブリッドの車あるじゃないですか、エンジンの、動力にプラス電気の動力が加わってサポートして燃費の向上を良くしていくみたいな、まあ、そのようなですね、ロボットもですねどんどん作られて、おります。まあ、なかなかね量産できないようでですね、これはこれからどんどんどんどん、まあ、開発が進んでいきまして、いいものができていってですね、その足元のセンサーなんかもですね、だんだんだんだん優れたものができてですね、労働者の手助けになるようなものができていくんじゃないかなと、思いますね。で、まあまあ、ロボットばっかりに頼っててもこれね、ダメですんで、やはり、筋力の増強、筋力の維持、その辺をですね、普段からしっかりとしておいて、もちろんこの指針に書かれているストレッチ体操ですか、腰痛を予防するためのストレッチ体操、まあ、このようなこともしっかりとですね、行っていかないといけないと思いますね。で、まあ、職業別に腰痛の多い職業の方はしっかりと気をつけていただいて、でそれをですね自覚していただくと、かなり防げるのではないかと思います。あとは腰痛のゴールデンタイムですね、この辺もですねしっかりと伝えてあげて、腰痛が起こりやすい時間帯、腰痛が起こりやすい曜日ですよね、まあ、そのようなゴールデンタイムもですね、うまく乗り切っていただくと、いうようなアドバイスもですね我々できるんではないかなと思っております。今日はですね、こちらの、腰痛、職業とこの腰痛についてですね、ちょっと調べてみましたんで、お伝えいたしました。次回はですね、先ほど言いましたね、ストレッチについてですね、こちらについて少し情報をお伝えできればとなと思っております。はいはい、それではですね、また次回どうぞよろしくお願いいたします。それでは。